おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっと大きい方のネタの方はこう使い切ってしまったもんですからね、新聞の切り抜きから大体似たようなお題で、これは読売新聞のエッセイですね。2015年の2月の編集手帳エッセイですね。私これもなかなか好きで、石屋の大将は焼き海苔が好物らしい。海苔と梅干しが廃れるようじゃ日本もおしまいだよ。往年のテレビドラマ寺内貫太郎一家の食事場面を向田邦子さんのシナリオから引いた、ありましたね、この編集手帳の記者さんはどこに目をつけているかというと、その寺内貫太郎というホームドラマの食卓にあの瓶があった。
あの瓶、
食卓には小さな醤油瓶が置かれていた、焼き海苔や納豆、目玉焼き、目刺しなど昭和のごちそうをつつましく彩った名脇役である、キッコーマンの醤油卓上瓶。
はあ、
覚えてないか。
今でもありますよね。
そうそう、もちろんもちろんもちろん。
昔ながらのあの
スパッと頭が、茶の平面で、赤いキャップ、で黄色いロゴかな。
そうだったかな、
で知られるあのキッコーマンの醤油卓上瓶、
わかります。
これはですね、工業デザイナーであるところのエクアン・ケンジさん、この方が考案なさったんですって。この方はね、実家はなんと広島の爆心地から500メートルほどの距離にあり、原爆で、原子爆弾でお父様と妹様を亡くされているという。で、終戦を迎えて海軍兵学校から自宅に戻ってみると、もう広島の風景が実に無残であった。だから、何かこう、美しい秩序のあるものを作りたいということで、工業デザインの道に入った。で、赤いキャップの醤油瓶は、そういう広島を知る人が家庭の幸せ、卓上の上に平和の火を灯したいと思って作った象徴的な瓶であったっていう。
ああ、そういうことを知るとまたなんかね、
いい
味わいがありますね。
広島だね、あのキッコーマンの醤油瓶作った人は。
そうなんだ。
なんかでもあの瓶っていいじゃん。手からもストンと落ちにくくないし、ちゃんと引っかかるし、あのカーブの線が優しくってな、そういう、まあ、いわゆる民芸とでも言うべき家庭用品のデザインというのに、このケンジさんは85歳まで様々なものを考案しつつお亡くなりになられたという、その一文なんでありますけども、まあ俺が何を言いたいかっていうと、盗むなよデザインを。
ちょっとあれもね、よくわからないですけど、
よくわからないですけど、まあいろいろあるんでしょうけど、じゃあなんかね、俺もほらタレントだから広告業界出入りしてるじゃん、広告業界って人間の種類が2つで、ものすごくざっくばらんにわかりやすく言う人と、ものすごくもったいつけて話盛る人と2通りいるな。かます人っているよね。
まあ、かまさないとやっていけないっていうのもあるでしょうしね。
そんなもん、トレースしたっていう言葉をお使いになるけど、かっぱらったわけでしょ。
トレースの問題はそうですね。
トレースなんて言葉使わずに、なんかね、もっと盗みましたとか言ってくれよ、そんな。上からあんた薄紙当ててこうね、やっぱよ、スポンサーさんも考えましょうよ。
はい。
子供にやらせたらどうなの。
いや、そう思います。
東京オリンピックだったらそうだよ、もしね、採用になるとしたらお金なんかいるなんてやついないよ、本当に。
ねえ、
俺悪いけど、一つや二つだったら俺だって考えられるよ。
あ、
やるよ。なんだそのおーってな。一つや二つだったら。二十個か、頼むから大変だけど。でも、結局、なんか名前が欲しいわけでしょ？東京オリンピックのエンブレム作った人がデザインしたとかって。ね、そんな名前にすがりつくのやめようよ、もっと伸び伸びと生きていこうよ。これは私はこの番組をこうやるにあたって、私はこういう心構えで生きていこうかなと思って、読んだ、読売編集手帳の朝のコラムです。大正9年生まれの阿川博之さん。鋳型にはめられた人物像の対極にあった伸びやかな人であった。同世代の学徒兵、この方も広島の方なんですよ。思いは深く、幾多の犠牲を犬死になんていう、その一言で片付ける人たちがどうしても許せなかった。 っていうね。ただし戦中を美化する勢力とは一切組みせず、本誌の取材にも問答無用が大嫌いだってそう一言おっしゃったという方でありますね。旧制高校の自由に海軍の合理性を持ち合わせた作家さん、娘さんはあの方でございますね、はい、
沢子さんですね、
はい、若い日を過ごした場所の伝統が文章や発言に息づいていた。70回目を迎えた原爆期の前夜、広島生まれのこの作家の訃報に接する。復員して広島と帰ったそうです、この阿川さんが、うん、焼け野原に育って、焼け野原になった広島の町、そこに一本だけかな、一本だけ小麦がスッと伸びてた。小麦、麦の方が一本焼け野原に伸びてた。それを見た阿川青年は、広島の町も日本の国も案外大丈夫じゃないかなと少し明るい気持ちになりましたと、そう文章にしたためてらっしゃる、
はい、
そのなんていうかな、この精神だよね。焼け野原の一本の小麦の方を見て未来はあるっていう、そういう予感のできるような、そんなじいさんになりたいな、このおじいさんもな。昭和という時代の真実を突き止めるにはまだまだ100年単位の年月が必要です、そう阿川さんおっしゃったそうであります。そうです、まだまだ答え、正義の答えは出ないんでありますね。この次また来週別のネタでお会いしたいと思います。